教会の基礎569ページ。ペトロとヨハネの福音活動、エルサレム3章1から4章22。どん底に立つ貧しいペトロを通してイエスが働く、3章1から10。さてペトロとヨハネは午後3時の祈りのために神殿に登った。そこに一人の生まれつき足の不自由な人が背負われてやってきた。その人は毎日美しの門と呼ばれていた神殿の一つの門の前に置いてもらって、神殿を訪れる人たちに施しを求めていた。彼はペトロとヨハネが神殿に入ろうとするのを見て、施しをもらおうと声をかけた。ペトロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見てごらんと言った。彼は何かもらえると思って二人を見つめた。ペトロは言った。私には金貨も銀貨もない。しかし私にあるものをあげよう。キリストであるナザレのイエスを身に帯び、立ち上がって歩きなさい。そして彼の右の手を掴んで引き起こした。するとたちまち足の踏みしめ具合とくるぶしがしっかりしてきて、すっくと立ち歩き出した。彼は二人と一緒に歩いて神殿に入ったが、小躍りしつつ神をたたえていた。民は皆その人が歩きながら神をたたえているのを見ていたが、それが施しを受けるために神殿の美しの門のところに座っていたものだと気づくと、その人の身に起こったことに驚き、呆然としてしまった。神殿でのペトロの解き明かし、11から26。その人がペトロとヨハネにしっかりついて歩いていると、民は皆びっくりして走り寄ってきた。そこはソロモンの回廊と呼ばれるところだった。それを見てペトロはその人たちに話しかけた。信頼して歩みを起こすとき、主が力を与える。イスラエル人の皆さん、何をこんなことで感心しているのですか。なんで私たちを、まるで私たちの力か信仰でこの人を歩かせたみたいに見つめるのですか。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私たちの父祖たちの神がご自分の子イエスを輝かし出されたのです。あなたたちが売り渡したイエス、ピラトが釈放しようと決めたのを、あなたたちが拒んだあのイエスです。あなたたちは解放してくださる聖なる方を拒み、殺人者を放免するよう求めて命への導き手を殺しました。神はこのイエスを死者の中から立ち上がらせたのです。私たちはそのことの証人です。あなたたちも見て知っているこの人は、イエスご自身に信頼して歩みを起こしたからこそ、イエスご自身がこの人を強くされました。つまりこの人が起こした信頼に満ちた行動が、この人をみんなの前で全開させたのです。無知を避けるため低みに立って見直せ。さて同胞の皆さん、あなたたちがあのようなことをやってしまったのは、指導者たち同様無知だったからだと私は知っています。神はすべての預言者の口を通してあらかじめ告げた、キリスト、油を注がれたものは受難するということを、このようにして実現されたのです。だからあなたたちは低みに立って見直し、改心して踏み外した道を拭い去ってもらいなさい。それがあなたたちが息を吹き返すための主から贈られた機会なのです。そうすれば、前にあなたたちの手に委ねたキリストであるイエスを神は改めて送ってくださいます。イエスはすべてを立て直す約束の預言者。天はこのイエスをすべてを立て直すその時までとどめ置くことになっています。すべてを立て直すということは、神が聖なる預言者たちの口を通して昔から言っておられたことでした。モーセはこう言いました。あなたたちの神主はあなたたちのために一人の預言者を立てる。それはあなたたちの身内から出る私のような預言者だ。 彼があなたたちに言うことは何であれ聞き従いなさい。この預言者に聞き従わない者は皆民から断たれて滅びる。申命記18章15から16。サムエル以来預言者たちが言ったことはすべて今のこの時のことを告げていたのです。あなたたちはそういう預言者たちの子孫であり、神が父祖たちと交わされた契約の当事者でもあります。神はアブラハムにこう言っておられるからです。地のすべての民はあなたから生まれるものと結びつくことによって祝福を受けると。創世記22章18。神は第一にあなたたちのためにご自分の子を立てて送り、あなたたち一人一人が人を抑圧する生き方から改心するよう福音を告げさせたのです。ペトロとヨハネが神殿で拘束されたことで5000人が福音を受け入れる。4章1から4。二人が民に向かって話していると、祭司たちと神殿の守衛隊長およびサドカイ派の人たちが前に立ちふさがった。二人が民に解き明かしをし、イエスが死者の中から復活したと告げていることで苛立っていた。彼らは二人に手をかけて捕らえ、翌日まで留置所に入れた。すでに日暮れだったからである。この出来事を耳にした人たちのうち多くの人が信頼を持って歩みを起こすようになり、その数は5000人ほどにもなっていた。ペトロとヨハネ、解放者はイエスであると議会で証言する。5から12。次の日、エルサレムにいる民の指導者、長老、律法学者たちは集合した。大祭司アンナスとカイアファーをはじめ、ヨハネ、アレクサンドロ、ほか大祭司一族の者たちがいた。彼らは二人を真ん中に立たせ、お前たちはどういう力でどういう方に頼ってあのようなことをしたのかと問いただした。その時ペトロは聖霊に満たされてこう言った。民の指導者、長老の皆さん、もし私たちが今日取り調べを受けるのが一人の力衰えた人の回復のことで、何によってその人が解放されたかということであるなら、皆さんとイスラエルの民全員に知ってもらいたい。それはあなたたちが十字架につけ、神が死者の中から立ち上がらせたキリスト、ナザレのイエスご自身によってです。その方のおかげでこの人は元気な姿であなたたちの前に立っているのです。あなたたち建築家によって何の役にも立たないとされながら隅の親石となった石、詩編118編22、とはその方のことです。他の誰によっても解放は得られません。私たちが解放してもらうべき方は天下にその方以外人間に与えられてはいないのです。底辺に立つペトロとヨハネを宗教の権威も処罰できない。13から22。彼らはペトロとヨハネの大胆さを観察していて、二人が学問のないがさつな人たちであることを知って驚いた。また二人がイエスの仲間であったことも分かった。しかし手当てを受けたその人が一緒に立っているのを目の前にしているので、彼らは一言も言い返すことができなかった。それで彼らは二人に法廷の外に出ているように命じ、互いに論じ合っていった。あの者たちをどう処置しようか。彼らによってなされた奇跡はエルサレムの全住民にあからさまに知れ渡っており、それを否定するわけにはいかない。しかしこれ以上民に言い広められないように、今後あの人については誰にも話すなと脅しつけておこう。そして二人を呼んで、イエスという人物については絶対に口にしたり解き明かしをしたりしないようにと言い渡した。しかしペトロとヨハネは彼らに言った。神の言うことよりもあなたたちの言うことを聞くことが神の前に正しいことかどうか考えても見てください。私たちは 自分が見たこと聞いたことを話さないではいられません。それでも彼らは二人をさらに脅しつけておいて釈放した。民の手前、二人を処罰する方法を見つけえなかったのである。民は皆あの出来事について神をたたえていたからである。癒しの奇跡が起こったその人は40歳を超えていた。福音的集会、教会の基本姿勢、4章23から5章16。エルサレム集会、教会の祈り、23から30。釈放された二人は仲間たちのところへ行き、大祭司と長老たちが自分たちに言ったことを残らず話した。聞いた者たちは心を一つにし、神に向かって声を上げていった。天地創造の神こそ予言させ実現し解放する神。主よ、あなたこそ天と地と海とそこにあるすべてのものを作られた方。あなたは私たちの父、あなたの子ダビデの口を通して聖霊によってこう言われました。一体どうして世の民は騒ぎ立て、この国の民は虚しいことに熱中するのか。地上の王たちはこぞって立ち、国の指導者たちは結束して主に反対し、キリスト、油を注がれた者に反対する。詩編2編1から2と。実にその通りに、このエルサレムの町でヘロデとポンテオピラト、世の民とイスラエルの民が共に結束し、あなたが油を注いだ聖なる子イエスに反対しました。あなたがその腕と意志であらかじめ定められたことは皆彼らが実行に移したことになります。そこで今こそ主よ、彼らの脅しの数々を監視してください。あなたのしもべたちがあなたのことを堂々と話せるようにしてください。そのためにもあなたが手を差し伸べて、あなたの聖なる子イエスご自身によって癒しと奇跡と不思議なことが起こされますように。彼らがこう祈ると、みんなが集まっていたその場所が揺れ動いた。その時全員が聖霊に満たされて、神を告げる出来事を堂々と話し出した。富はみんなのもの、総合扶助の根拠、32から37。信頼を持って歩みを起こした大勢の人たちは身も心も一つだった。一人として自分の持ち物のうちの何かを自分だけのものと主張するものはなく、彼らにとっては全てが汚れまでも共有のものだった。派遣される者たちは大いなる力を発揮して主イエスの復活について証しを続けていた。仲間たちは彼らみんなに対して大変好意的だった。仲間たちのうちに誰一人困窮する者が出なかったからである。土地なり家なりを持っている者があれば、それで商いをし、売り上げの代金を持ってきて派遣される者たちの足元に置く。そしてそれは必要に応じておのおのに分配されていたのである。レビ族でキプロス島出身のヨセフという人がいた。この人は派遣される者たちからバルナバと呼ばれていたが、それは慰める人という意味であった。彼は畑を持っていて、それで商いをし、財貨を持ってきて派遣される者たちの足元に置いた。裏表のない総合扶助でなければ聖霊を欺く。5章1から11。他方、アナニアという人は妻のサフィラと相談して所有の財産で商いをしたが、妻も承知の上で代価の一部を取り除けて、残りを持ってきて派遣される者たちの足元に置いた。するとペトロが言った。アナニア、一体なぜサタンに心を奪われ、聖霊を偽って土地の代金の一部を取り除けたのか。土地は残すつもりなら手元に残しておけたし、売っても代金は自分の思い通りにできたはず。どうしてこんなことをする気になったのか。あなたは人間を欺いたのではなく神を欺いたのだ。 これを聞いてアナニアは倒れ息絶えた。そばで聞いていた人たちみんなに非常な恐れが生じた。若い者たちが立ってその体を包み運んでいって埋葬した。それから3時間ほどしてそこへ彼の妻が事件を知らずにやってきた。ペトロは彼女に、行ってくれ、あなたたちは土地をこれこれの値段で手放したのですかと尋ねた。彼女は、そうです、その値段ですと言った。そこでペトロは言った。二人で申し合わせて主の霊を欺くとは何ということか。ほら、あなたの夫を埋葬してきた人たちが戸口のところまで戻ってきた。彼らはあなたも運び出すことになる。するとたちまち彼女はペトロの足元に倒れて息絶えた。戻ってきた青年たちは彼女が死んでいるのを見た。彼らは彼女も運び出して夫のところに埋葬した。それで集会全体に、またこのことを聞いた人たちみんなに非常な恐れが生じた。ソロモンの回廊、イエス受難の起点、ヨハネ10章23での勇気ある奉仕活動、12から16。派遣される者たちの手を通して民の間で多くの奇跡や不思議なことが起こっていた。そして仲間たちは皆思いを一つにしてソロモンの回廊に集まった。他には誰一人あえて彼らの仲間に加わろうとする者はなかったが、民は彼らを尊敬していた。主に信頼して歩みを起こす人たちはますます増えてゆき、男も女も相当な数に上った。彼らは力衰えた者たちを広場に運び出し、担架や床に寝かせて、ペトロが通るときに誰かがせめてその影にでもかかるようにした。またエルサレム周辺の町からも大勢の人が力衰えた者、汚れの霊に煩わされた者たちを連れてきた。その人たちは皆手当てをしてもらっていた。
指導者たちへの弾圧と教会の成長、5章17から6章7。神殿での逮捕、留置場からの脱出と再逮捕、17から26。大祭司と彼の側に立つ者たちは一斉に行動を起こした。皆サドカイ派の人たちだった。彼らは宗教的義憤に駆られて派遣される者たちに手をかけ、町の留置所に入れてしまった。ところが夜中になって主の使いが牢の扉を開け、彼らを連れ出してこう言った。行って神殿に立って、あの命の出来事をすべて民に話しなさい。これを聞いた彼らは夜明けとともに神殿に行き、真実を解き明かし始めた。ちょうどその頃、大祭司とその一派の者たちはユダヤ州議会、すなわちイスラエル長老会議を招集して、捕らえた者たちを引き出すために留置所に人を送った。下役たちが行ってみると、牢に彼らはいなかった。下役たちは戻ってこう報告した。留置所はしっかり鍵がかけられており、扉の前には守衛が立っているのを確かめました。しかし扉を開けてみると中には誰もいませんでした。この報告を聞いて神殿守衛長と大祭司たちはこれからどうなることかと彼らの出方について不安に駆られた。ちょうどその時誰かが報告にやってきた。ほら、あなた方が牢に入れた男たちが神殿に立って民に解き明かしをしています。守衛長は直ちに下役たちを引き連れて出て行き、彼らを連行した。民に石を投げられるのを恐れて手荒には扱わなかった。州議会審問でのペトロの解き明かしと議員たちの憤り、27から33。みんなは派遣される者たちを引き出して議会の場に立たせた。そこで大祭司が尋問した。我々はあの人物について解き明かしをするなと厳しく言い渡したではないか。それなのにお前たちは エルサレムを自分らの教説であふれさせてしまった。お前たちはあの男が殺害された責任を我々に負わせようとしている。これに対してペトロをはじめ派遣される者たちは言った。人間によりも神に従順でなければなりません。あなた方が手を下して木に貼り付けにしたイエスを私たちの父祖たちの神は立ち上がらせてくださいました。神はこのイエスを指導者、解放者としてご自分の右に高々と引き上げられたのです。それはイスラエルに低みからの見直しをさせ、道を踏み外したことへの許しを得させるためでした。そういうことの証人が私たちであり聖霊です。神は聖霊をご自分に従順なものに委ねておられるのです。これを聞いた者たちは身を震わして憤り、彼らを殺そうと意を決した。責任回避のためのガマリエルの判断、34-39。その時その議会の場で一人の人が立ち上がった。民のみんなから尊敬されていた律法の教師でガマリエルという名のファリサイ派の人だった。彼は当人たちをしばらく外に出すように言いつけてからみんなに言った。イスラエル人である方々、あの人たちに対してあなた方がしようとしていることについては慎重に対処してください。つい先ごろテウダが己が何者かであるように言って立ち、その数およそ400名の男たちがついていくということがありました。その彼が殺されると彼を頼っていた者たちは皆離散し、あとは何の影響もありませんでした。またその後住民登録が行われた頃にガリラヤ人のユダが立ち、民を引き連れて反乱を起こすということがありましたが、彼が倒れると彼を頼っていた者たちも皆散り散りになったのです。そこで今皆さんに申し上げます。あの人たちから手を引きなさい、放っておきなさい。ああいう思い、ああいう生き方が人間から出たものなら自滅するだろうし、もし神から出ているものであれば彼らを滅ぼすことはできません。まかり間違ってもあなたたちが神への反逆者になっていたということにならないでください。みんなはガマリエルに同意した。派遣される者たちの釈放とより熱心な福音活動、40-42。そこで彼らは派遣される者たちを呼び入れ、身ぐるみを剥いだ上でイエスという人物について話すなと言い渡して釈放した。それで派遣される者たちは喜び勇んで議会の正面から出て行った。イエスご自身のために恥ずかしめを受けるに値するものとされたからである。彼らは毎日神殿で各家庭で休むことなく真実を解き明かし、キリストであるイエスのことを福音として告げ知らせた。